じゃあちょっとあの3、2、1って言って
3、
もっと元気よく言って、
これから元気になっていく、3、2、1。
始まりました、
モグラグラジオです。
モグラグラジオ、モグラグ、モグラグレイディオ、司会の、ジャニーオキチュウです。
ハニーヤオイトです。まああれですね、舌たる蜂蜜みたいに甘い女の子ですよっていうアピールなんですよ。
ああなるほど、俺はあのあれ、じゃあジャスコでニーソックスをかぶってる。
ああ、ジャスコでニーソックスね、
かぶる。じゃあこれ多分あれやと思うね、なんかあのまあ慣れるのに時間かかるのもさておき、
さておき、
さることながら、
さることながら、
そうあの多分あの丁寧語で喋ったらいいんか、このタメ口で言ったらいいのかっていうところは難しいと思うね、これ。
ああ、距離感って大事ですよね。
そう。まあ、僕と八百板さんは、あれですかね、定期的に酒を飲む。
そうですね。
仲やからね。
定期的に。そうですね。まあ、飲まない月はないですね。
そう。飲まない日はないね。
飲まない日はない、
うん、山悩みはないね、
山悩みはない、うん、
明けない夜はない、
明けない夜はない、吹かない風もない、
ない、
寝ない人はいない、
キリンのビールはなくならない、
なくならない、朝日のビールもなくならない、
なくならないね、本当にすごい、ちょいちょい詰まるねこれ、
うん、フリートークって難しいな、
難しいなこれ、しかも2人で喋るから、
でも3人もいたら今度ね、誰が何喋ってるか分かんなくなる。
そうやん。たまになんかこうゲラ人がいたらね。
ゲラ人、
うん、すごい俺らの言ってることをすごい笑ってくれる人がいたら。
ああ、必要、うん。そういう人がいると張り合いが出る。
そう、うん。
つまり人生もそういうことですよね。
あ、ええ話。
そうそう。
ええ話のコーナーこれ。
そばに誰かがいて、何もしないでいてくれるだけで、ああ幸せだなって思うことに気づいてない人が多すぎると思う、この世の中だから殺人とか起きるんじゃないかな、よくないと思うの、ゲームのせいにするのは、結局人と人との関わり合いなんだから、もっとちゃんと生きていこうよね、みんなお願い。
そうやな、
あくびちゃんお尻をかいて寝ようとしている、
むにゃむにゃ
むにゃむにゃだと、
もう眠たいわ、むにゃむにゃ
もう食べれない、寝てる、夢見てる
漫画的擬音語ですね、むにゃむにゃ、
むしゃむしゃの、
あ、
擬音といえば
むしゃむしゃ、
幸せ、
お、誰や誰かおるぞ、ネズミが入ってきてる、
チュ
チ
ュ、
汚いネズミじゃな。
じゃあさっきも言ってたんやけど、あのメールとか、うん、お便り紹介したいよな。
どしどし送ってくださいって言って、なんとかなんとかなんか、なんとか CO.JP まで。
だかんみたいな。
いいな。
おたまとこモグラグだかん。
だかん。
だかん。
モグラグだんかん。
だかん。で。レンコン、
レンコン、妊娠、
ジャンゴ、
誰？
またネズミ、
誰よ、ね、ネズミ、
おー拾うね、西川、
誰よ、それ西沢や、オニキスのいる西沢、これ分からへんの、
うん、え、関西
しかやってない、関西しかやってない、
あ、そう。
和光ベンディングの CM そっちだって知らないでしょ、
知らん、
和光ベンディングの CM は新潟県でしか多分放送されてないんだけど、
うん、
お茶の CM とかなんね、
うん、
お茶だったかな、うん、そうそう、お茶の CM でなんかつけっぱなの 日本人が外人に扮してなんか歌に合わせて踊ってるんだけど、なんかそれが歌が思い出せない。なんかでちゃっちゃお茶でもでんでんでんでん湯飲み一つ二つワコベンディ
ー。おお、それ湯飲みがちょっと湯飲みとかかってるじゃん。
おお、なるほどね。
一つ二つどっちみたいな。
ワコ。湯飲み。
あ、そうか、じゃあ湯飲みって私のことわかるってことか。
ワコベンディングって知ってるって意味合いも書けてるのかもしれませんね。
ああ、なるほど。ああ、なるほど。こう、あれや、ドップラー効果じゃなくて、何だっけ。すり込みのやつや。
すり込み、一つ。何だっけ。ちょっと、なんだっけ。
なんたら現象。ドーナツ化現象やな。
ドーナツ化現象。周りに人口が。
いやまあ今日はパイロット版なんで、
パイロット版なんでこんなグダグダした感じではお送りしていますが、
そうね、でもグダグダした感じやろ今後も、うん、きっと多少回を重ねると上手くなっていくんじゃないの、
ペシャリもね、
うん、
いやほんと喋るのが苦手でね、生まれてこのから
え生まれたこのからね、
このから、
うん、
哺乳類じゃないん
で、ね、親にもらったこのから
や、いや、突き破ってここまで来ましたよ。
本当に。あとはね、もうちょいね、この、なんていうかね、ものづくりの殻を破らないと。
本当に。
うん、
そこ大事。
もう大事。俺、絵描き。
写真家、うん。
誰も知らん。
うん。これで分かってってもらえたらいいんですけどね。
誰も知らんわ、これ。一応、ギャラリーのラジオやから、だからそういう話もたまにちょっと真面目な、ええ話も入れていかなきゃ
ね。そうですね、うん、写真とは何ぞや、
そう、
絵とは何ぞや、筆とは何ぞや、
そうよ、
カメラとは何ぞや。
じゃあこの前徹夜したん、この前って音つった、
うん、あ、刺繍が漂ってた時、
そうそうそうそう。何年ぶりかの徹夜で、もう徹夜する、
徹夜は仕事で撮影が終わらないと気づいたら朝になってることとかありますね。5時半始発出てるけどお金が出るからタクシーで帰ろう。なんつって帰るとね、家に帰ってタクシーで帰って風呂入ってちょっと寝てまた仕事行くかって思ったらポケット見たら鍵とか入っててね、会社の。ああ、これを返しに私はまた行かなければ
。そう、なんか作業してて徹夜するのはまあなんとなくこう。いけんねんけど、そのまあでもこれも作業って作業なんやけど、締め切りに追われる感じの徹夜はすごいこうキリキリするやん、
うん、追われるのは嫌だ、
そう、もううわちょっとチュンチュン寄ってきてるやんみたいな、
もう朝なの
もう今日やんみたいな。
さっきまで昨日は今日だったのにもう今日になってしまった、
もう今日がまだ明日やったうちはええのに、もうその思ってた今日が昨日になって明日やったはずの日がもう今日になって思ってるみたいな、
がっかりですわあれは、
うん、しかも寝てない、
私写真やってっから暗室やってる時に朝になってカーテンの隙間から光がちょっと覗いて観光してしまったことがあって、しかもものすごくでかいやつを焼いてた時にあーって引き伸ばし器っていうのはこう普通ライトが上にあってで下にこう紙があって上からこう光を当てるんですけど、
俺も中学の時写真部やったから、
あ、本当、
うん、
その大きい写真にしようと思ったらライトから紙まで距離が必要なんですけど、
ああなるほど、
引き伸ばし器だとある程度の距離しか、引き伸ばし器の高さがあるから、
そうやな、なんかレバーでこう上に上下するのの一番上にした時が一番でかいって感じ、
あ、うん、ライトが一番上に行ってる時が一番大きい、
うん、うん、
そうそれの距離が稼げないから、そのヘッドの部分、光の出る部分を外してテーブルに乗せて壁を作って、でそこの壁とライトの距離を無理やり離して、
え、そんなんできんねん、
できる、それでめちゃくちゃでかい大前っていう、あ、何センチくらいかな、 A3 が4個ぐらい入るよ、
A3 が4個ってことは A2 か、
B べちゃくちゃでかい、
めちゃくちゃ
めちゃくちゃでかい、 B0 一回り小さいぐらいの、
ああでか
っ、そうそう、大前紙を2つつなげるとそんぐらいのサイズになって、それを焼いている時に、だから壁に紙を貼ってる状態で、
あそうか、 A1 か、
でこう暗室作業してて、うん、で私のネガが濃いもんで距離もあるから、うん、30分ぐらい光を当てておかないとできないことがあって、でも頑張ってやろうみたいな感じでこう暗室作業していて、あまだ10分しか経ってない、これでどんどん暗いところだからどんどん気持ちもインになってくるから、
そう、ね、しかも動かしたらあかんだろ、
そうそう、私も端っこでじっとしてるんですがでもその時に曲とかもなんか変になんかちょっと悲しい曲なんか聴いたらもうどんどん落ちてくから異様なほど明るい曲にしようって思って、光源氏とか聴いてたらどんどんテンションがおかしくなってってえへいって歌って踊ってなんとか
暗闇にカー君がもう
舞い降りてました。それでこうふって30分経ってなくてふってその因果詞の方向を見たらベローンってなってて、ああ剥がれてる、嘘でしょ、もう一回もう一回やろう、
もう一回光源氏、
もう一回光源氏、もう光源氏じゃない歌が聞きたいってその時にはなってるから、その時はつらかったな、
もうそんなんせえへんもんね普通
しな、あの頃はちょっと頑張り屋さんだったな、
めっちゃ高いんじゃんそれ、因果紙
そう10枚しか入ってないのに、うん、6000円ぐらいするの、
うわってことは1枚
600円ぐらい、600円、しかもそれを2枚使って1枚の写真に仕立て上げているから、うん、つまり1200円ぐらいかかってんですよ、
なるほど、
それをちゃんと私がガムテープでちゃんと止めていなかったからがゆえに起きてしまった悲劇
しかもそんだけでっかくやろうと思ったら、あのなんていうのフィルムも大きくないとかね、
いや
普通のやつ、
うん、3号で粒子が荒くてもかっこいい写真なので、
ああなるほど、
だから別に粒子が荒れるのはいいんだ、でもね荒したくない人はやっぱ大きいフィルムで撮りますよね、
まあね大きいフィルムな、あ世の中で一番でかいフィルムってどのぐらいのサイズなの？
なんか 8×10 っていうカメラフィルムがあって、
ちょっと脇の匂いが取れそうな
8×4 やね
いや出た偽関西人
8×4 やねそれかな、なんかでも一回聞いたことがあるのが、うん、トラックのサイズのカメラがあるって聞いたことがあります。
トラックって乗り物の
乗り物のだからトラックの後ろの、うんうん、バコンって開けるドアぐらいのサイズの
でか
フィルムが存在したこともあるって言ってたけど、最近はデジタルが主流なので 8×10 はフィルムの生産を完全に打ち切ったそうです。なので 8×10 を持っている人はもう一生写真が撮れないんです。
あら脇の匂いは撮れるけど、
だからそれは 8×4 やろ君何回言うたらわかるんだ
いやー飲んだら関西弁出るからね、やっぱり。
せやね。ほんま。
じゃあ新潟の方言で喋ってや。
新潟の方言。
うん。
うん。分かった。
結構なんかあれらしいよね。なんかあの方言とかって喋ってやって言われたらこう出えへん。
出ない。
俺の友達もなんか急に無理ってなったけど、なんか飲んでたら。親から実家から電話がかかってきて、それを別の部屋で携帯で話してるのをちょっと聞いてると、どんどん方言が出まくってたんだ
けど、出る、あら出るな、うん、あなんか実家にあっちおばあさんとかと住んでないから、
う
ん、
あ
家にいない年寄りがいない家だったから、うん、方言が私あんまり新潟弁じゃないなみたいな気持ちでいたんだけれども、実際こう親戚とかで集まるとなんかチーカはよけーって持って冷めるろみたいなことを言われて、
冷めるろ、
うん、であーすぐ食うわってごめんごめんって言ってこう、まあ、食うんですけど、
うん、
それはねあれなんか K は早く食えってことなんですよ、
早く はよ
はよケーツケーツ。
じゃあケーキケーって言うの。
ケーキケーツ。
ケーキケーってチョコレートケーキもケ
ー。カキクケ
ー。チーズケーキは明日ケーって
言うの。ああそんな感じかな。まあケーキがそんなにあるようなケースはなかったんですけどね。
関西弁やったら何々かいっていう意味でケー使うけどな。自分元気
けほんまけって、
そうほんまけとか。
けはくえですね。
けけな。
まあ言い方が若干乱暴ですね向こうは。
けけ。あけけったらあがん。
けはけは食いません。食べ物じゃないじゃない。
じゃスーパードクター食べろってこと。
スーパードクターけ。
スーパードクター食べろええなそれ。ものすごい、もうそのドクターの上に立ってる人間のセリフやもんね、うん、スーパードクターけ、
スーパードクターけ、
はよけはよけってあのもう手術しみたいなことだもんな。
もうはい、はよ食べて、もうはいさっさと手術し
まあええって、まだ誰も来てへんってとか言ってごねるみたいな。
もうちょっと、もうちょっと、
マント乾いてないってことだ。昨日の雨で濡れたままやって
湿っとるんだわや。
髪の毛が決まらんってまだ。
こんなんで手術できねえこって形から入るんて。
読者が呼んどるんて。
はよやれや。大体でも方言なんかこう若干感情的になった時に出ますね、
うん、あ
バイトでピッチャーを全部で5つ持っていけって言われて、で5つ持っていったのにもう1個出して、私5つ持ってきましたよって言ったら、持っていってね、これが5つ目だよって言って、だからだって最後さっき3個持ってって最後2個持ってったから、これだから6個目になるんですよみたいなこと言って、ちげえよ、2個2個でしかついでねえよみたいな風なやり取りになって、じゃあ持ってきますって言って持っていっちゃおう、お客様のテーブルに持ってったら、えもう5個来てるよ大丈夫だよって言って、あでもこれよかったら置いてってもいいけど、あすいませんちょっと確認しますんでって言った時に、やっぱり私が正しかったじゃないっていうので、もう怒りがマックスになって、なんかだっけ私5個持ってったっつったねっかや。カウンターの人う
わ思いっきり出てるやな。でもほんまに怒ってるわっていうのが伝わるな。
おやばいってやおいた方言出ちゃった
言ったねっかや言ってるもんな、なんか、
あれはそうですね、なんかこうやっぱこう大事なものを乱暴に扱ってガチャガチャガチャとかやって、いやそれあんまりあのいじるとあれ壊れるからって言ってんのにもかかわらず、まだその結構きつい力でいじってたりすると、なんかガットにちょっとボッコレラって言ってんねんかよ。
わからんわからんけど、ガットガットってこと、
そうガットはなんか強くとか、あでチョスはいじる、
ああチョス、うん、ガットにチョス、
ガットにチョス、乱暴に扱うと、う
ん、何け
ボッコレルは壊れる、
ボッコレル、あでもボッコレルはなんか壊れそうやな、
ね、
ちょっとボコボコにするぞみたいなことや、
そうそうそう、
ボコルみたいな、
ああ多分そっから新潟発信なのか、ボコル
ボコル、ボコられたとか言うの、
ボコられたはまあ普通のあれですよね、あいつボコられてるぜ
たまにやられたやつが自分で言うやん、ちょっと俺、ね、
ボコられて
さ、昨日ボコられたわとか言って、あれなんかこうなんやろ、よくよく考えたらちょっとおかしい感じやね、なんか
ボコるってどこ発信の言葉なんだ、
あれボコボコボコボコ殴られるってことじゃない、
擬音から来てるのか、
うん、ボコボコっていう、
でもボコってる人もボコられてる人もそこまでボコボコにはされてないよ、
そうそう
だけ
ど、大体ボコぐらいやん、
うん、
ボコペチンでもボコになるから、
ペチンはボコじゃない、やっぱパーよりグーってイメージです、
まあね、なんとなくボコって言われるとなんかこう膝 が腹に入ったようなイメージがあるね。
ボコ
バキみたいな。
ドカ
ちょっとなんかろくでなし的なね。
ロクブルね、
うん、こんな時に限って滝のように
バキ。ああ擬音はいいな。
擬音
は日本語しかないって聞きますからね、
うん。昔なんかテレビで祇園祭りっていうコーナーがあったの。何やったっけなあれ。祇園でなんか祇園を楽しむ的な、祇園を味わう的な、なんか
ない祇園とか。
ああ作る。
うん。
じゃあちょっとこう言葉にできない瞬間をちょっと今からちょっと探して、うん、それに合う祇園語をつけようや。
言葉にできない瞬間。
なんかあのビールめっちゃ喉渇いてる時に、
うん、
キンキンに冷えたビールをグーって飲んでブワーって言うやんか、
うん、
でその後なんていうかこうなんやろ、あの爽快感
を擬音語に
ブワーっていうのはあくまでもこう飲み干した自分のこう、ま、んなんていうの
満足
声やから。
そうですね、
結局だから擬音ではないわけや
ん。うんうん、
セリフっていうか、
うん、
なんかあれに擬音語をつける。
おお、うん、爽快感、
うん、だから何やろうな、
なんかかきくけこがいい気がする。
ああ、
さしすせそとか、か間違ってもなんか何ぬねんのとか、まみぬねんもではない、ないね、
もっとスキッとした感じやね、
うん、
なんかこう角張った文字で、
そうそう、
あの後ろに出る感じやな、うん、なんか
何ぬねのもなんか丸い感じだもんな。
きくくくちゃん。あ、くちゃん。食べてる感じ。
くちゃんってなんか泥を踏んでしまった
とか。ああ、そうか。なんかちょっと粘着物質な感じ。もっと、あ、じゃあなんかこう炭酸のちょっとスパークリングな感じ。
あ、パーとかもいいね。
パー、うん、そうやな。
パカ違うね。開いちゃった。
蓋開いても。でも蓋開くで。ある種心の蓋が
開きますね。
解放されるから。開放感や。
開放感。ああ開放感だね。確かに。
窓をこう開けた時の一陣の風のような。
そのような爽快感ですか。
プラス泡スパークリング。スパークリング。
スパーキン。
スパーキン。
パピプペポ。
そう。
あ、そう。
ううう文字にできんぞ。
うひゅう
。
パカンみたいな感じ。
なんか喉越しとかもいいやん。
ゴとか、あ、ゴとかいいんじゃない
。ゴ。
濁音もありだな。パゴーンみたいな。
ああ、ええな、パゴーンね。昔バゴーンって言うやつが
スープがついてました。
あ、そうやったっけ。
なんかあの湯切りの、
うん、あ、お湯で
スープが作れます。なんてすごいってパッケージが黒かったんだ。
一回あの大学の時にあの授業始まる直前にあの焼きそばに湯入れてて、
うん、
でちょっと早めに先生が来てしまった、
うん、
普通ちょっと5分ぐらい遅れてくるし、まあ湯切りしてちょっとまあ食ってまあ授業中食うのもあれやけど、まあちょっとパッと食っていったらええかと思って早めに先生が来て、
おや
つ、うん、やばいと思って席つかなあかんけどまだ3分経ってないから。でもまあこの人の話、前耕尺みたいな話すごい短いから、
うんうん、
まあ最悪3分で、まあちょっと4分ぐらいになっても大丈夫かなと思って教室の外にカップ麺に湯入れた状態で置いといたら、その日なんかすごいやる気になったら先生がすごい長かって
先生あれいつもと違いますよ。そして僕の焼きそば
そうで15分ぐらい喋った後じゃあ実習みたいな感じになって慌てて焼きそばのとこ行ったらさ、もうすごいことになってて、なんか3倍ぐらいになってて量が
蓋が
もう蓋開く勢いになってて、もうブヨブヨで食われへんかった。
ここにソースを絡めてもな
ソースに申し訳ないなみたいなぐらいの、
うん、うん、私がその焼きそばのソースだったらこんなことをするために生まれてきたんじゃないのに
だって言うほとんど出へんかったもん、吸ってもう
ちょびっから
っ もともとあんまりインスタントもん食わへん人間やから、ちょっとなんか決定的にわあこんなんなんねやっていうか、これ胃袋の中でこんなんなってんちゃうんと思って。
あ、本当だね。
うん、だってもう焼きそばとか食ったらあのめっちゃ腹大きなくやんか。
うん、確かに。お米はもうすでに水でふやかしてある状態だもんね。
そうそうそう、マクド食うとすごく、まあジャンクな脳みそで言ったらすごく腹持ちがいいやんか、
うんうん、
あれはすごい油使ってるから、要は多分油の方がこう消化しにくいんやと思う。
ああ、そうね。
昼1時ぐらいに食ったらもう10時ぐらいまで俺腹減らへんもん。
へえ。
晩飯食う時もちょっと腹減ってないけど、まあ
食べ しょうがねえ食うかと。
そう、夜中腹減っても嫌やしなと思って食うけど、だからそうしたら食えんねん結局。あれ腹がなんていうの、油で張ってもってるからだけやから、
お腹がいっぱいだと勘違いしてるのか。
そう。
やだな、そんなの。やっぱりちゃんと食わないとダメだな。
しかもあれやで、あれらしいよ、なんか最近はなんかみんなそのジャンクフードとかコンビニ弁当とかって、うん、あのまあ今は減ってきたんかもしれないけど、保存料とか防腐剤がいっぱい入って
る。
最近の人はあれらしいよ、あの死んでも
あんまり腐んないって。
そう
聞いた
な、なんからしいで。だから結構あの大変らしいよお墓も。
まあでも焼いてるからね。
うん、まあ、 あの土葬もちょっとまだ残ってるやん。
あ、そうなんだ。本当に残ってんの？
あるやろ土葬。
うちの新潟は焼いてました。
うん、しかも土葬ってさ、あの棺桶に入れて埋めるやん。
うん、
だからその、
あ、そうなんだ。
多分ちゃうんかな、まんま、
なんか
掘り込む感じ
なんか私のイメージは穴を掘ります、縦中にそこにあの仏様を入れて、
うん、
イメージです、イメージですなんかあの普通だったら焼いた骨をこう箸でこうみんなでつまむんだけれども、うん、土葬のイメージです。なんか一人ずつ、じゃあ娘さんから、はい、お父さんさようならみたいな
ちょっとだけこうかけて、
そう、
あとはおっさんがかけ
て、なんか親族ある程度かけたら、業者の人がじゃあここから私たちがみたいな、なんか白い手袋はめたような。
あ、でもなんかあの墓荒らしとかってさ、
うん、
要するになんかこのなんやろ、日本も違うんかな、じゃあエジプトとかはなんか完全にさ、だからドラキュラとかもさ結構あの棺桶から出てくるから、
お
あれだからその箱の中にその死体を仏様を入れて、
うんうん、
仏様ってええな、
うち仏様って言ってましたね。
そう、死体と仏様の使い分けはどんいかほど、
死体はあの歴史の人が浮いた時とか、ああ死体だって。
でも土左衛門や
ね仏様って言いますわね。
まあ親族っていうか亡くなってで近しい人が亡くなった場合はそうなるん
です。そうですね、仏様って言いますね、うん、あの仏壇とか仏様にあげてきてとか。
ああ、うち神さんや
な。あ、
仏壇は神さんっていうね。
神様になるってことか。
多分まあ仏と神、まああんまり変わらんけど、でも日本ってあれやんな、なんか死んでから戒名をつけるやん。
あ、
死んでもう一回名前つけるやんか、
うんうん、
あれおもろいよな。なんか
あの戒名の一番下につくのがその人の位を示すらしくて、
うん、
でなんかいるっていう字にあの侍の十一って書いて死ってあるじゃん、あれで医師って読むんだけど、医師ってこうなかなかなんか立派な人じゃないとつけないんだって、
うんうんうん、
でうちの父親は亡くなったんですけど、なんかそんなに大層な人ではなかったんですけど、まあ、こんなこと言うのもなんですか。その、まあ、別にあの学校の先生だったとか、あの立派な会社の人だったとか、そうそう、うん、そういうなんか立派な人に大体医師ってつけるんですけど、うん、うちの父親はなんか医師ってついてるのが未だに、
あ、ついてるんや、
うん、でなんか坊さんが言ってたの。
だからあれじゃない、医師って要するにその志があるっていう意味や、
うん、
多分だからこう、うん、ちゃんと生きたっていうこと、
ね、
うん、
いやその父親の葬式の時に、葬式じゃないの、四十九日かなんかの時に、
うん、
なんかもう一回お坊さんにこうお経を読んでいただくような会があって、うん、でまあ新潟帰って、じゃあ行きますかって言って、こう親戚と一緒にこう車で行って、
うん、
ふんふんって行ったら、 こう本当はなんだっけ、何のお経だったかな、なんか本来だったらそのお経はそういう時には読まないんだけれども、でもこううちの父親のが俺が死んだらこれを読んでくれみたいなことを言ってたから読みますみたいなことをお坊様がおっしゃって、はは聞いてて、でお経とかちょっと疲れるよねみたいな感じのことをいとこの高校生とかに言って、うんって感じで言って、ちかちゃん不謹慎だからやめなよみたいな感じで、あごめんって言って、でこう聞いて聞くかってなったら、そのお坊さんがバチを持ち始めて、バチって思ったら和太鼓をどんどんどんどんどんどんどんどんどんって言って、途中でカラカンカンって
ちょっとご機嫌なビートに乗せて、
でめちゃくちゃすごくて、えこれこんなお経初めてみたいな感じで、あれは
踊り念仏的な感じ、
うん、すごかった、もうライブだったあれファーみたいな、拳上げちゃえみたいな
トライバルなライブ
素敵って、でこれはお父様もなんか成仏できますせ
まあそこであれじゃ、なんかあのドラマとかやったら騒がしくて寝てらんねえな父ちゃん
ほろりです、
ね、父ちゃん俺元気でやってます
毎日辛いこと大変なこといろいろあります、でも素敵な家族や楽しい仲間たちに囲まれて俺元気ですカン
カンやな、
終わり、いい終わり方だな、
カンは
え、
あのビール、
あカーン、
そうカーンってなる
んで終わるとこがいいね、
しかもなんかこう一日の終わり的な感じもあるからね、
あ意味合いも、意味合いとしてもね、
そうでもちょっとなんか夜のラウンドが始まったてぜ的なさ、こうゴング的な意味もちょっとありながら
あいろんな意味をかけて、
そう
カーン、
ただねちょっとあのあれやねんな、だから日本酒のカーンとちょっと被ってるから、
でも日本酒のカーン、うん、まあ、あれは感じだからな、うん、
だカタカナで缶にしたら、だからそのビールを飲んだ時のプハーの時の
缶、
爽快感、
あーいいね、爽快感の缶ね
うぐひ
あーなるほどね、
そうそうそう、じゃ缶にしよう、
缶にしよう、
で今度からビール飲んだら声には出さんけど
プハーの後は擬音語は缶、
そうちょっと目の瞳孔が開く感じで缶、
あなたの素敵なお風呂上がりのお供にカーン、よかったらご利用ください
そうそう、でちょっともう話前後するけどさ、あの四十九日ってな、
ええ、
あのあれやん、ダライラマとかはそのあのあれ49日か分からへんけど、元の人が死んで何日か以内に生まれた新成人の中から次のダライラマ探す、なんか
うーん、
だからその血とか血統とかじゃないね、全然あの家とかでもなくて、それは本当に魂の入れ物としての肉体やから、
ああじゃあそうか、別に妊娠したのがうんぬんではなく、
そうそう
入れ物としてか、
体、そうだからあのその国中を探して、
うん、
その49日か何日か以内に生まれた子供の中から君
結構適当に選ぶのかない
や、そこはでもちゃんとしたなんか、まあ結果的どうかもしれんけど、そのちゃんとしたその評議会みたいな感じじゃない、
なんか血筋とか一応見んのかな、でも強かったな、ダライラマじゃなくて、
なんか見えへんらしいよほんまに、
うん、
その代わりそのダライラマの子供に選ばれた家はもうダライラマとしてなってまうから、その、
うんうん、
その代わりにそのなんていうの、すごい一生暮らせるぐらいの富というか
を
もらえるらしいねんけど、でそれでなんかあの何やろ、生まれ変わりみたいなのあるやん、
うんうん、
なんか最近ではあの元メジャーリーメジャー元冬木とグッチ誘導像って、実はあれ元グッチっていう
コメだった
バイクから来てんじゃあれ名前、
あそうなんだ、
確か
まあ、まあ、やたらいら
なんかあの元メジャーリーガーのすごいヒット打った人がなんかの生まれ変わりがイチローじゃないかみたいな、なってるのとかもあって、そんなんもあってなんかこう気になったからネットで調べたよ 俺、
うん、
俺が生まれたのは昭和50年2月10日やねんけど、
うんうん、
それのまあちょっと49日っていうのもまあ日本的やなと思って、まあ2ヶ月以内に死んだ人、
うん、
逆にちょっと調べてみてんけど、 あんま大した人おらへんねんけどただなんか俺が生まれる2週間ぐらい前に、
うん、
シドビシャスが死んでんの。
シドの生まれ変わり。
でも絶対ちゃうやん何から何まで違うやん。割と温厚やし、
あんなナイフみたいに尖ってないし、
そんな破滅的、まあ酒飲んだら多少なるけど、破滅的な感じでも
なく
ないし、まあまだちょっと潜在的にあるんかもしれんけど、うん、
分からんよ、人生長いから。
うん。
貴重、刹那的。今日が楽しかったらいいんじゃボケ。
でもあのロックのさ、あの28歳。死亡説。
あ、7歳。
27歳か。あれをもう超えた時は、ちょっとがっかりした
な。やだよ、私、次27歳だよ、死にたくないよ。
いや、でもなんかこう、偉業を成してて、突然、こうなんかで死ぬもん。
だって偉業成してんでしょ、何もやってねえんだから殺さねえでくれよ、
まあ、そうやろうな。
あと50年くらい来てよ。
まあ、50年でいいの？
でも私、自分が50歳で死ぬと仮定してて。
ああ。
で仮定して25歳までにやりたいことをやり尽くして、後半は何なんかゆっくり生きていこうみたいなのをなんとなく考えてたんだけど、ある時期でももう気づいたらうち26だから、あれこうあれ過ぎちゃった過ぎちゃったよ。
俺あれやで、あの150歳まで生きるっていう150年スパンで考えてる。
3倍ですな私の。
だからあと俺はだから71年100歳まで、
うん、
絵描いて、で残りの50年はっていうか49年と10ヶ月ぐらいはいろいろ見ようと思って、
あ
もう描くのもう多分100年描いたらもう多分もう十分かなと思って。
でも私の予想だと残りの50年も結局描いてると思うんですけど、
ね、いやでもそれをもう多分もう100年で一気切ってもうええわってなって、で49年と10ヶ月ぐらい見てって、いやでもそろそろぼちぼちこんなに生きてるしちょっと描こうかなってっていう気持ちになったぐらいで死ぬ。
ああいいね。
ちょっとなんかこうなんていうの、まだそこの若干の未練があって後ろ指後ろ髪引かれる感じで死ぬのがええなと思って。
ああいいね。
俺でもこの前あれめっちゃ雪降った日やったやんか。
あった。
うん、あん時に外いててんけど。ほんまに日本語って素晴らしいなと思ってるけどさ、
うん、
ほんまにもうしんしんと雪が降ってるの。
しんしん。
そう。でなんかほんまにしんしんと降っててすごい綺麗な言葉やし、もうこれしんしん、もうまさに擬音語のさっきの話にもつながるけど、しんしん以外の何もでもないあれ。でなんかその時にうわ俺こんな日に死ねたらええなと思って、でなんでかなと思ったら俺2月生まれやから、生まれたもこんな日やったと思うね。俺母方のばあちゃんの実家にさ、
うんうん、
子供を出産するのに帰ったりするやん、
うんうん、
それでばあちゃん家っていうのはすげえ山奥で、
うん、
日本海側の、
あ雪の、
そうすごい雪のところで生まれてるんやんか、うん、だから多分そういうのあんのかなと思って。
あるかもね、
うん。これところで何分ぐらい喋ってるの？
最初何分だったんだこれ？あれ 43M ってことは43
分じゃん。お、結構いけるんちゃう？
なんかスタートダッシュの問題だな。
そうそう、最初のちょっとしたなんか変なモヤモヤした時間がなければなかなか良さそうやな、これ。
DJ ってすげえな。
うん。これじゃあちょっとこれネットに載せるかどうか分からへんけど。まあ、一応パイロット版ボリューム0
ってゼロですね。
ほんまは八百板さんの漫画を解説するコーナーとか、
そうですね、
あとモグラグで今展示、あ、そう今展示してる作家をゲストにして
泣き笑いで
なんかどんな感じでもの作るとか、なんか今回の展示の見どころ的なのを喋るコーナーも、うん、今後あるということで。
ということで。
うん、じゃあ締めて。あとジングルも入るから、ね、ちゃんと。
なんか会話の途中でフェードアウトとかでも別に悪くない。
ああそうか。じゃあなんかこんな感じでじゃあ終わるってことで。
終わりかな。
さよならとか今。
ちょっと勉強しよう。
せやな、勉強しよう。 じゃあそんなことで。
そんなことで。
あ、俺な、そう、携帯の終わり方も分かれへん。俺バイバイってあんまりちょっと用意はなくて。
携帯？
うん。なんか携帯で喋るやん、誰かと。
ああ、
女の子とかでバイバイとか言ってくれるやんか。
もういいよね。じゃあね、バイバイ。
そう、バイバイとか。それに返事が要せへん。
うん。
あ、そうそうそう。なんか照れて、あいあいばえみたいな、あいあいみたいな。
ほなまたって切れちゃって。
なあとかが多いな。
電話できる時か。どう言ってるかな、それ。じゃあねーみたいな感じで切ってる。
じゃあねーで。
じゃあねーは。
あ、このぐらいで終わったね。
あ、笑い声で終わりたい、ね。
あ、それでいいよ。それでいこう。